通告に従いまして11番宇瀬和弘が一般質問をさせていただきます。大きく3点、まず1点目におきましては、少子高齢化に向けてということにしておりますが、主に、日本の10年先を行く先進地の高齢化離島として、ぜひ先進的な取り組みをしていただきたいと思っております。3月会議におきまして議案第22号壱岐市高齢者福祉計画及び第7期介護保険事業計画の策定がされ審議をされる予定となっております。この計画において高齢化率は平成37年度まで右肩上がり、平成37年には今の 35.8% から 38.8% と予測をされ、高齢者のうち65歳から74歳の前期高齢者は平成32年以降減少しますが、75歳以上の後期高齢者は平成32年以降増加が予想されております。そのような中、最近新聞でもお誕生お悔やみの欄を見ますと、お悔やみの方が断然多い状況で、2月1日現在壱岐市の人口は26,150人、4月になれば高校を卒業した人や転勤等移動によりさらに減少し、人口減少、高齢化速度が計画より進捗しているように感じております。そのため現在策定をされております人口ビジョン総合戦略第2次総合計画など、さらにスピードを上げてさまざまな施策に取り組まなければと考えております。高齢者の中には独居老人または高齢者夫婦世帯、認知症高齢者を介護する高齢者も増加しておりまして、その高齢者の多くは日常の買い物、病院に行くにも公共交通機関が主となり、バス停までが遠かったり、また運転免許証を返還したくても自家用車以外の交通手段もなく、返還したとしてもタクシーの負担もかかったりと交通弱者となっている人も多い状況です。そのことに加え、身体的な理由等により窓口での各種申請や証明書を取得、期日前投票等さまざまなサービスを受けることに大変苦慮をされております。そのため、きめ細かなサービスを提供するために行政側が市民へ歩み寄ることが必要と考えます。そこで3点について質問をいたします。まず1点目、現在各種出張所の窓口に行かなければ住民票をはじめ各種証明書等が取得できない状況になっております。石田支所以外は高台にあり、交通弱者の高齢者や共働きや小さいお子様のいるご家庭など市役所の開庁時間、つまり平日しか対応できないため大変苦慮をしているとお聞きをしています。特に春先は転出転入等の手続きで窓口の対応も普段より多く混雑をしております。そこで以前からも提案しておりましたが、市内にもコンビニが少しずつ増えてきておりまし、西海市のようにマイナンバーカードを活用したコンビニで各種証明書を取得できるようになれば全国のコンビニで各種証明書が取得可能となり、島内にいる人だけではなく仕事や進学等の理由により島を離れた人も大変便利になります。県内で離島を初として先駆けて実施してはどうかお尋ねをいたします。2点目、毎回選挙のために全国も同じですが、壱岐においても投票率が低下をしております。中学生や高校生への主権者教育はもちろん、平戸市のように車による移動式期日前投票所を設置したり、巡回バスなどを運行したりすれば改善できるのではないかと考えます。国政選挙では移動支援経費、地方選挙では平成28年度から 特別交付税措置がされるようになっております。来年は県議選、参議院選が実施予定となっておりますが、このことについてどのようにお考えかお尋ねをいたします。3点目、現在4庁舎においては耐震をするようになっておりますけれども、郷ノ浦本町においては現在耐震化のために市民部等の窓口業務は旧地下会議室に臨時的に設置をしております。高齢者や利便性の点から現状のまま、してはどうかと考えますが、この3点について、行政側の考えをお聞かせください。
宇瀬和弘議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。堀江市民部長。
11番、宇瀬和弘議員のご質問にお答えいたします。ご質問の1項目目の1つ目でございますが、マイナンバーカードを利用して各種証明書をコンビニで取得できるようにしてはどうかというご質問でございますが、現在各種証明書等を取得していただくには開庁時間内に窓口に来庁していただくか、郵送により請求をいただいているところでございます。マイナンバーカードを利用したサービスの一つにコンビニ交付がございます。議員ご承知のとおり、このコンビニ交付については全国約5万3000店を超えるコンビニで午前6時30分から午後11時までご利用ができます。また時間外でも証明書の取得が可能というふうになっております。制度開始当初については100市区町村で導入をされておりましたが、本年2月末現在501市区町村、県下では議員が紹介された西海市のほかに長崎市、佐世保市、大村市がサービスを提供している状況でございます。マイナンバーカードを活用したコンビニ交付で提供できるサービスは、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の付与の写しというふうになっております。このコンビニ交付を導入するには、まずイニシャルコストとして市区町村の重機システム等の改修等が必要になります。改修経費につきましてはシステムベンダー、行き師は NEC でございますが、これによって差異はございますが、地方公共団体情報システム機構が平成28年に調査した住民票の写しと印鑑登録証明書のコンビニ交付導入団体の平均の金額は1600万円というふうになっております。なお各種税証明書や戸籍証明書につきましても、導入する場合にはそれぞれまたシステムの改修費等が必要になってまいります。この改修費につきましては平成31年度までは特別交付税措置がございまして、対象経費の2分の1が、上限は6000万円でございますが、さらに導入後3年間は財政措置が講じられるというふうになっております。また導入しますと合わせましてランニングコストが発生いたします。詳細を申し上げますと、地方公共団体情報システム機構への負担金といたしまして220万円、証明発行構築ベンダーへコンビニ交付サービス利用料、いわゆるサービス使用料でございますが、こちらも導入団体の平均となりますので参考値ではございますが240万円程度かかります。したがいまして合計年額460万円程度が必要となってまいります。またこれに証明書の交付手数料として証明書1通につき115円をコンビニの事業者へ支払うということになります。ただいま申し上げました経費の面以外に懸念される点といたしまして2点がございますが、1点目が現在窓口で証明書を発行する際、来庁されたお客様の中にはどの証明書を取得すればよいのか、また戸籍なのか住民票なのか、 また証明書にはどこまで記載されたものが必要かなど、細かなところで迷われる方等がおられまして、その都度職員が内容を聞き取ったり、確認しながら交付することがございます。コンビニ交付ではそのような個別の対応ができないということがマイナス面で挙げられるというふうに考えております。また2点目、マイナンバー制度のメリットの一つに国民の利便性の向上が挙げられますが、これは今まで年金や福祉などの申請時に用意しなければならなかった住民票や所得証明書等の証明書類が不要になることでございまして、証明書自体必要とされる頻度がだんだん減っていくということが予想されます。このようなことを含めたところで、コンビニ交付導入の必要性については慎重に検討する必要があるというふうに考えております。特に小規模市町村では費用対効果が見込まれないとの理由から導入に慎重な団体が多いというアンケート調査の結果も出ております。今後整備にかかる費用面の動向、そして人口の面では同じ規模の先ほど申しました再開市が先月からサービスの提供を開始されましたので、その利用者数等の状況を参考にしながら今後研究をしてまいりたいというふうに考えております。
中上選挙管理委員会職長。
宇瀬議員の2項目目の、選挙における投票率低下の改善に向けた取り組み、研究についてのご質問でございます。私、選挙管理委員会職長の職を拝命をいたしておりますので、選挙管理委員会での、協議を踏まえまして、私の方から、お答えをさせていただきます。先の長崎県知事選挙における投票率については、本市では 51.08% で、50% は超えたものの、前回の 54.68% と比較をいたしますと 3.6% の減、また県全体においては 36.0% で、前回の 40.72% と比較をいたしますと 4.69% の減という結果になっておりまして、本市をはじめ県内また全国的にも投票率の低下が懸念をされているという状況にございます。選挙管理委員会といたしましては、これまで投票率の向上に向けて回覧文書によるお知らせとか、街頭啓発、そして告知放送、ケーブルテレビ等、できる限りの選挙啓発に取り組むとともに、地域からの要望を受けまして、高齢者の皆様などがより投票しやすい場所に投票所を変更するなど、投票率向上に向けた環境づくりにも配慮をしてきたところでございます。また平成27年6月の公職選挙法の改正によりまして、平成28年執行の参議院議員の通常選挙から選挙権年齢が18歳に引き下げられたことに伴いまして、投票率向上を目的の一つに、壱岐高校そして壱岐商業高校において全生徒を対象に選挙についての説明会を行うとともに、両高校とも公共施設であるために期日前投票ができるシステムの環境の整備ができましたことから、両高校において各1日ずつ2時間期日前投票を行ってきたところでございます。県内の市や町においても、投票率向上に向けた取り組みがなされておりますが、その一つとして、議員お話の、平戸市における、移動式期日前投票所開設の、取り組みでございます。これは、投票所の統廃合により、投票所がなくなった地域を対象に、されておりまして、これは10地区あるそうでございますが、この地域を対象にされております。手順といたしましては、特定の日時場所、例えば公民館とかなどを投票所として告示を行いまして、投票所となる自動車を告示した日時にその場所に移動して車内で投票ができるようになっておりますけれども、投票の際には投票者ごとに電話で事務局で、連絡を取り合いまして、投票者の、資格の確認とか二重投票のチェック、 などが、まあ、行われて、おります。またこの移動式の投票所についても通常の投票所と同じように管理者、立会人、そして事務従事者等の人員の確保が必要になってまいりますので、まあ、人員の確保とか費用対効果、また電話での確認のやり取り、などが、発生することなどから、まあ、適正な選挙事務についての、まあ、課題も少し、あるものと理解をいたしております。また送迎等の移動支援につきましても宇瀬議員のおっしゃる通り地方選挙での移動支援経費の2分の1の特別交付税措置がありますことは、まあ、承知をいたしておりますけれども、まあ、残りの2分の1については、まあ、市の財源で対応することになること、や地域の選定、そして時間帯など、まあ、移動式期日前投票所も含めまして市内において不均衡が生じないような、まあ、方策も研究をする必要がある、あると考えております。まあ、いずれにいたしましても投票率の向上については選挙管理委員会といたしましても、まあ、大きな課題でございます。今後も長崎県選挙管理委員会をはじめ県内の選挙管理委員会等と、まあ、情報を共有しながら、まあ、そして選挙の適正な執行に、十分、配慮し、またできる限りの経費の節減も考慮しながら検討と研究を行ってまいりたいと考えております。私からは以上でございます。
久間総務長。
宇瀬議員の3項目目のご質問にお答えをいたします。郷の浦本町は現在耐震化のため市民部の窓口業務は旧地下会議室に臨時的に設置しているが高齢化や利便性の点から現状のままでは良いではないかというご質問でございます。郷の浦庁舎につきましては今年度から耐震改修工事を行っておりますが1階部分の耐震改修工事に伴い昨年12月18日から市民福祉課会計課郷の浦支所の執務室として地下会議室を利用しましてまた子ども家庭課税務課の執務室は3階の方に設けております。1階部分の耐震改修工事が本年の6月までの予定となっておりましてその後に2階3階の工事を行う予定となっております。宇瀬議員の質問の高齢者の方への配慮や利便性の観点から地下会議室を現状のまま執務室として利用できないかということでございますが執務室につきましては業務の効率化を図るとともに市民サービスの向上につなげることが重要となります。市民皆様に分かりやすく利用しやすくするため市民皆様が利用する頻度の高い窓口部署や関係部署を集約配置いたしまして合わせて移動にかかる負荷の軽減を図る必要があると考えております。現在郷の浦庁舎地下会議室は協商スペースであることから市民皆様が利用する頻度の高い窓口部署を重点に配置をしておりますが特に住民移動に関する手続きにおきましては子ども家庭課税務課等の関係部署での手続きも合わせて必要となりますが地下のスペースが狭いなことから子ども家庭課税務課の執務室は先ほど言いましたように3階の方に設けております。別の階に置かざるを得ませんで庁舎内での移動等にご負担になっている状況にもあり市民皆様には大変ご不便をおかけしているところでございます。また2月16日から始まっております市県民税所得税の申告はこれまで郷の浦庁舎の地下会議室で行っておりましたがそのスペースがなく現在は2階会議室で行っておりさらに申告に来られた方の駐車スペースの確保が厳しい状況にあることから壱岐警察署の裏の敷地を臨時駐車場としてご利用いただくなど大変ご迷惑をおかけしている状況にございます。またこれまで各選挙における期日前投票所並びに当日の投票所を地下会議室に設けておりましたが先の知事選挙衆議院議員選挙におきましては耐震改修工事のために現在企画振興部が入っている壱岐振興局の第一別館の入り口付近に開設をしておりまして市民皆様には投票所の変更等で大変ご不便をおかけしたところではございますが 現在の五の田庁舎の執務室、会議室等の状況を考慮いたしますと、このような一時的な会議や業務等の開催場所はそれぞれ仕切られ、ちょうど良い広さを有している現在の地下会議室が最も適しているんじゃないかと考えております。逆に執務室を地下スペースに置くことは、地下スペースが執務室としては狭隘で、場合によっては廊下でお待ちいただかなくてはならないようなこともございます。駐車場スペースがないことなどを考慮いたしますと、本来地下スペース、地下のスペースに執務室を置くことは難しいというが適当ではないんじゃないかと考えております。五の田庁舎を利用される多くの方は車で来庁されると認識しておりますが、正面玄関においても駐車スペースは台数が限られておりまして、混雑している状況にもありますが、このような状況を緩和するために平成30年度の当初予算におきまして、五の田庁舎横の用地の購入を計画しております。今後駐車場としての整備を考えておりますが、この整備により五の田庁舎を利用される方々の駐車スペースの確保につながるとともに、一階正面玄関へのスムーズな移動にもつながるものと考えております。このように五の田庁舎を利用される市民皆様の利便性の向上と駐車場確保など総合的に判断しますと、庁舎玄関から近いところに市民皆様が利用する頻度の高い窓口部署や関係部署をワンフロアに集約配置することが望ましいと考えております。また五の田庁舎は会議室も不足しておりましたので、耐震改修工事完了後は地下会議室を会議室として利用することはもちろんでございますが、これまで同様市県民税所得税の申告受付解除、選挙の期日前投票所など有効活用してまいりますので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。以上でございます。
宇佐木委員長。まず1点目のコンビニ交付につきましては、多額の費用がかかるので、研究をするということでございました。ぜひですね、マイナンバーカードをいかに活用するかというのは各市の、企画力にもよるし、その経費に見合うだけの効果が算出できれば、それは投資する必要があるんじゃなかろうかと思います。先ほど堀江部長が言われましたその窓口での対応、これはもう引き続き並行してですね、しないと、その全てを全部コンビニでやれっていうわけじゃなくて、窓口は残したまま、そういった当該に出た人とか若者向けにぜひコンビニをすればさらに利便性ができるんじゃないかということと、本来ならですね、高齢化になってますので、私は実は巡回型の車で巡回型の移動連絡車みたいなのをしたらどうだろうかなと思っております。というのが、実は、鹿児島の薩摩川内市の甑島ですね、ここは、移動式の連絡車を、巡回しておりまして、住民はその指定の時間帯に出向くことによりまして、要はその市役所の窓口と変わらないサービスを受けれるということで、特に端末等のについてはその専用のネットワークで、しております。今となっては壱岐市と同じように無線 LAN を使ってそういう取り組みをされているようでございます。それをすることによって、その対象の地区の高齢者においては大変好評でありまして、特に、高齢化や交通アクセスの現状から鑑みると、今年から今後はそのコンビニ交付も合わせてするような形を取られているようでございます。今すぐにというわけにはいきませんけども、先ほど部長が言われました平成31年まで2分の1の補助事業があるようでございますので、要はその研究をするということでしたので、それまでにやはり結論を出してですね、するかしないか、をぜひ十分研究をしていただきたいと思いますが、その点についてお尋ねをいたします。また投票につきましての、これも移動式期日前投票所は、要は まあ、それを一番しやすいんじゃないかなと思って、それをしてその後その移動式の動く行政 の、 その連絡者をするという、まあ、2ステップの考え方を持って質問をさせていただきました。で3点目の窓口につきましては、以前の1回の窓口についてはかなりこう見た目も人が多くて職員が多くてですね、なかなか入りづらいような状況がありましたので、まあ総務 部長のお話は十分わかります。だからぜひそういった部分をですね改善していただいて、入りやすいような状況をしていただきたいと。また高齢者に配慮して、まあ、以前から言ってましたが総合受付みたいなのがあって、まあ、その高齢者が来たらこう職員が行ってですね、どういったご用ですかっていうようなこう御用聞きみたいなのもですねしていただければ、その窓口のそういった部分の、まあ、入りやすい、まあ、改善ができるんじゃないかと思いますので、まあ、この点について総務部長の考えを、総務部長じゃなくて、堀江部長の考えをお聞かせいただきたいと思います。
堀江市民部長、
はい、再質問でございますが、まずちなみにですね、これは質問ないんですが、このマイナンバーカードの交付率でございますが、2月末で 12.4 でございます。今議員おっしゃいますように超高齢化社会となっておりますので、先ほど申されました巡回型 の、 その移動車等ですね、そういったものも踏まえまして、なお31年度までが特別交付税の措置ということでございますので、早急にですね、まあ、研究検討してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
議長。
宇佐議員。
はい、今、堀江部長の方からマイナンバーカードの、まあ、支給率が 12.4% で、今回、国境離島の島民カードについてもまだ、まあ、あと1年先延ばしになりまして、皆さん手続きをされてない方も多いようでございますので、例えば時期を捉えた、あとイベントごとにとかにその職員が出向いて、その離島民カードの、まあ、普及というか、申請をその場でしてもらうような手続きしたらさらに増えるんじゃないかと思いますが、その点についてどのようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。島民カード部長ですか、総務部長ですか。
熊、はい、総務部長。
離島島民カードの交付、そしてマイナンバーカードの交付というか申請交付についての促進策として、いろいろな時を置いて積極的に PR したらどうかというご意見でございます。それも当然 PR 活動そして推進活動については随時対応しておるところでございますけれども、まあ、先般マイナンバーカードの交付につきまして、離島割引カードとのセットのご意見を質問で、中田議員さんの方からもいただいておりますけれども、今後そのマイナンバーカードを活用して島民カードに切り替えるというような構想、まあ、総務省からの意見もいただいておりますので、まあ、そういうことでですね、積極的にマイナンバーカードの交付活用ということについて推進をしていきたいと思っております。以上です。
はい、部長。
宇佐議員。
はい、まあ、高齢化によりまして、要はその交通弱者の高齢者がかなり増えているということで、29年度に地域公共交通網形成計画を策定をされております。で、来年度に地域公共交通再編実務計画を策定される予定になっております。ぜひ、まあ、高齢者をはじめとする交通弱者救済のためにですね、まあ、スクールバスの活用や、まあ、コミュニティバスの運行、乗り合いタクシーの実施に向けて、元気な高齢者でいてもらうために、まあ、そうすることによって、まあ、今回私が提案した内容についてはいくらかの解消ができるかと思いますので、実施計画に期待をしてこの質問については終わりたいと思います。次に、郷ノ浦港ヘリーターミナル周辺の整備について、ご質問をさせていただきます。 有人国境離島新法が施行されまして、フェリー・ジェットホイールの利用者が増え、駐車場も混雑しており、路上駐車も大変目立っております。まあ、今後、インバウンド誘致事業や、知事の施政方針説明書によりますと、30年度から宿泊施設と体験プログラムを利用する観光客を対象に、島民運賃並みの割引を実施する企画乗船券を導入予定となっており、新たな新法関連の旅行パックも造成をされ、さらに島内外の利用者が増え、行きの窓口機能が集中する、豪農羅港ターミナル周辺の整備が重要と考えます。昨年の9月会議、そして、昨日の同僚議員からも駐車場整備の質問があり、井戸川農林水産部長は、有人国境離島新法の施行後、運賃の低減化により、フェリー・ジェットホイールの利用者が増え、駐車場が混雑をしているので、利用状況を調査し、現状を把握をしている。そのため、30年度において、元井トンネル横に臨時駐車場を40台分を整備し、さらに市民のご理解とご協力をお願いし、推移を見守りたい。ターミナル前の現駐車場においては、県にも相談したが、現時点では県として整備する予定はないが、補助金適正化法にのっとり手続きをすれば、市の予算でするならば可能との答弁をされましたが、間違いないかお尋ねをいたします。2点目は、ターミナル周辺は第2次壱岐市総合計画にあるように、観光関連施設整備事業の一つとあり、整備する必要があり、ターミナル横にこの度、壱岐観光サービス拠点施設も間もなく完成し、その条例も提案されております。ターミナル前の駐車場を立体駐車場として、1階を屋根付きタクシー乗り場、レンタカーの受付窓口を併設し、観光連盟と企画振興部の事務所兼案内所、つまり、観光地域づくりを行う舵取り役の一番 DMO の拠点として、2階以上を有料の一般駐車場、月決め駐車場、現ターミナルを観光バス、宿泊バス専用にすれば、多くの利用者の利便性が図られると考えるか、その点についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
井戸川農林水産部長。
宇瀬議員の質問にお答えいたします。ターミナル駐車場の観光関連施設の整備を含めた具体的な整備のご提案をいただいているところであります。ターミナル駐車場は港湾の臨港交通施設であり、豪野良港は長崎県管理の港湾でありますので、港湾施設の整備についてはこれまで基本的には県で整備をしていただいております。昨日の一山議員の質問で申し上げましたが、県としては現在駐車場の増設計画はないとのことでありました。また市が市の負担で整備するとした場合は、財産処分等所要の手続きが進めば許可することは可能との判断でありました。立体駐車場の整備については以前から話があっておりますが、建設費の償還、また立体駐車場といった建物を建設すれば維持費も必要になることから、整備後の有料化の検討も必要であろうかと思っております。駐車場はターミナル利用者のために無料で開放している施設でありますので、平日の駐車状況が駐車可能台数の6割から7割程度の状況にあることも考慮して、有料化が必要となるような施設の整備は慎重に行う必要があると考えます。今回、平成30年度の当初予算で計画している臨時駐車場につきましては、ターミナルから約400メートルほどの距離で、約40台程度の駐車台数の確保は可能と考えております。まずはこの臨時駐車場の利用状況を見させていただき、少しずつ改善していきたいと考えております。
の議長。
牛尾議
員。まあ、今農林水産部長の答弁は、まあ、昨日ともちろん同じじゃないといけないんでしょうけど、2番目のこの立体駐車場、これはまあ、今、井戸川部長が言われた内容についてはあくまでも駐車場を主体とした考え方と思うんですが、私はその要は、まあ、その事務所を主体としてその付属として駐車場を作るという、まあ、根本的にその、最初の建設の目的が違うんですね。だから、まあ、特に、今国境離島新法があってですね、例えば、まあ、市県においても島を盛り上げて、交流人口拡大に向け、まあ、様々なソフトからハード事業を行っております。しかし根本的にこういったその利用する受け入れのための施設整備ができていないと私は感じております。まあ、今部長が言われました通り、まあ、当初はすぐにという、まあ、私が言った内容をすぐに作るというのはなかなか厳しいかと思うんですが、それまでにその対応として、元井先の駐車場を整備するということならいいんですけど、これが結局それを作ったはいいが、果たしてそこまで止めに行く方がどれだけいるかと思うんですね。だから根本的にはその今窓口業務として、しております、まあ、タクシー、そして今、二次交通の開発として行きチャリ、そして電動バイク、タクシー、バス、さまざまな二次交通がありますが、その拠点地としてその、郷野良のフェリーターミナルにその、駐車場を備えたそういう窓口業務をですね置けば、これから今市長がされようとしておりますインバウンドの誘致事業やさまざまな誘客事業については、逆にそこに行けば今はもうバラバラで、例えばレンタカーの皆さんがこう立っておられてそれをやるというような観光地にはなかなかそういったところはないですよね。空港においてもそういう、まあ、例えば大村空港においてもレンタカーはレンタカーで窓口はずっとあって、そしてそこで受付をしてそこからまあ、移動のバスに乗せて、そして手続きをする、手続きというかその車のところまで持っていくようなところもありますし、また駅で仕事をされてるって車を置かれている方も現在いらっしゃると思うんですね。そういった方も結局は月決めにして金を取ることによって堂々と止められると、そうして、収益事業を少しでも還元をできれば、今後のその交流人口拡大に向けた施設として有意義な施設になるんじゃないかと考えておりますが、その点について企画振興部長なのか市長なのかどのようにお考えか、その5年10年先を見たときにそういう施設が大事じゃないかと考えておりますが。
佐野企画振興部長。
今宇瀬委員からご提案いただきました構想につきましては、郷野港一帯に対する整備事業というふうに思っております。観光 DMO につきましてもですね、現在観光振興計画第3条を策定いたしました。そういった中で一つのテーマとして盛り込んでおります。今後の課題であり取り組むべき事業として思っておりますけど、まだその段階に入ってないのが現状でございます。今後の駐車場の管理と事務所等も含めてですね、今後、市全体で計画すべき事項とは思っております。私では、拠点整備、現在拠点整備事業として、観光案内所を設置しております。これも一つの後楽校一帯の施設として今回提案をさせていただいているようでございます。以上です。
白川市長。
この郷野の駐車場問題、非常に難しいございます。実は私は出張するときですね、ほとんど、まあ、駐車場まで送ってもらうんですけど、それではなかなかわからんわけですけど、実はつい先日ですね、自分の車で行きました。そしたらですね、いっぱいなんですね、ぐるっと回ったら、これいかんなと思ってですね、 その元井トンネルの奥、いわゆる今度駐車場としようとするところにですね止めました。まあ歩いて5分約5分でしたですね。でところで5分間で歩いてきたらですねガラガラなんです、駐車場が。よく考えますとですね、迎えに来た人が空いたところに止めてあるわけです。そして止められない人が道路に駐車されているんですね。ですから今うちも調査をしておりますけれども、出航した後に調査するもんだから空いてるわけです。ですから私はですねこの問題は根本的にですね、迎えに来た車がですね、そこに駐車場に入らんということがですね、これをさせるのはですね、いつまでたってもいたちごっこになります。そこで今牛木議員がまさにおっしゃった400メートル先にですね止めて私は迎えに来んと思うわけですよ。迎えに来る人はですね必ず近くに来るわけです。ですからですね、今は40台約1割強でございますけれどもですね、1割強の駐車場が増えます。一つそのですね、迎えの車がきっと止まらないであろう、いわゆる臨時駐車場ですね、その整備をですねした後若干様子を見せていただきたいと思っております。そしてまた迎えに来た人のですね、私はそういった意味でですね、これは警察から怒られるかもしれませんけれどもですね、迎えに来た人はですね道路に止めてくれるんですかと、もう本当にですね怒られると思いますけどね、言いたいわけですね。いや、そうしないとですねこれ解決しません。ぜひご理解いただきたいと思います。
部長。宇勢議員。
はい、早急にということじゃなくて、私もその5年10年先を見越したときに同じ投資するのであれば、長期計画の中の対応のためにその駐車場を作るというような考え方に立てば、それはもちろんそうせざるを得ないと思うんですが、たちまち多いから駐車場を作るというじゃなくてですね、今後やっぱ関係部署においては十分推移を見守っていただいて、特に昨日もそうですけど農林水産部長の答弁、確かにそうでしょう。ただ本来なら壱岐市にとっては交流人口拡大の方がすごい、今後の離島活性においては、大きな事業だと思うんですね。逆に言えば、企画振興部長の方からいやいやそうじゃないんだよと、こういう状況だからこういうふうに作らないといけないんだよっていうこともあってしかるべきと思っております。ぜひ、そういう部分も含めてですね、利用者の住み分けも特に考えながら、将来的にはそういうような形に持っていけたらいいんじゃないかなと思っております。そして、特に今は、地方創生拠点整備交付金並びに、地方創生推進交付金など、ターミナルの整備等についても補助が出るようでございますので、その辺も十分研究をされましてですね、今後の取り組みに大変、期待をしたいと思います。駐車場の整備ではありませんが、一点気になることがあったんで、おつなぎをしたいと思います。今、フェリーよりも料金が安くなってジェットホイールがかなり利用者が多くなっているわけですけれども、今の郷野良港の、足場もそうですが、ジェットホイールまで通路がかなり狭いもんですから、特に車椅子とか、大きい荷物の人はなかなか人が当たってこう移動が大変なんですよね。特に、先ほど昨日も言われましたけど、雨天時特にジェットホイールを降りた利用者についてはもう濡れた中行けというような状況、要は来てくれた人に雨に濡れながら次のところに行ってくれというような状況です。また特に今救急車で搬送した時も雨の中を行くというような状況ですので、そういった部分についてはですね、ぜひ今後県市そして九州郵政交通関係者障害者関係の皆さん方とですね、ぜひこの辺の通路の整備については、十分今後研究をしていただいて、改善をしていただければと思っております。また現在、ターミナル前の駐車場においてですね、身体障害者用の駐車場があるわけですけども、横断歩道のところにここにはその屋根がないわけですね。もし万が一そこに止められてですね、そこから歩いていくときに濡れるんですよね。だから今ジェットホイール側の駐車場に新たにですね、 その身体障害者用の駐車場を設ければ、あそこ屋根がありますから、そこに屋根を少し足せばですね、交通の妨げにもなりませんので、その身体障害者の駐車スペースの移動をぜひしていただきたいと思いますけれども、この2点についてですね、市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。
佐野企画振興部長。
今、ご質問の雨よけの屋根ですかね、それにつきましては拠点施設については今現在、工事を、拠点施設の観光案内所までは整備を進めております、駐車場の障害者の部分につきましては、今後検討をしていくということでご理解いただきたいと思います。以上です。
宇瀬議員部長。
はい、ぜひですね、そのジェットフォイルまでの通路についても、まあ、皆さん特に出張されるから分かるかと思うんですけど、まあ、竹薬工事にはかなり狭くて、そしてしかも雨よけ風よけがないもんですから、まあ、かなり苦情を言われている利用者の方も多いと聞いておりますので、まあ、今後その改善に向けた一体的な周辺の整備も含めて改善されることを期待して終わりたいと思います。それでは、市表彰条例の活用をということで3点目に、壱岐市では、表彰条例が制定をされておりまして、本市の行政、経済、文化もしくは社会のための 各班にわたって、市政振興に寄与し、または、模範と認められる行為があったものを表彰し、もって市政の向上発展を図り、市民福祉の増進に資することが目的となっており、12項目対象規定をされております。県はじめ他自治体においては毎年1回程度市功労者表彰を行っておりますが、本市においては市政施行10周年の節目表彰のみと記憶をしております。社会福祉協議会など各種所属団体においては各自個別表彰はあっているようですけれども、その中で1年間特に活躍した市政功労者の個人または団体グループなどを市長が選定をしまして表彰すればさらに市全体が盛り上がると考えております。特に最近では子どもたちのスポーツでの活躍や壱岐高校生の中国語の全国大会優勝など大変目を見張るものがあります。すぐにその12項目の表彰をしろというのはなかなか難しいと思いますので、手始めにこういった子どもたちの活躍に対して市長自らが表彰すれば子どもたちの誇りや自信となってそのことが人材育成につながるものと考えます。このことについて市長の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
市長、市長。
宇瀬議員の3番目に、ご質問の市表彰条例の活用ということでございます。ご質問のとおり、平成26年3月1日に実施いたしました壱岐市市政施行10周年記念式典の折に、壱岐市表彰条例に基づきまして個人17、団体14、計31件の方々に対し表彰を行いました。この時には地方自治、社会福祉、保健衛生、農林水産等の産業、スポーツを含む教育文化、ボランティアなど各分野における功労者を選定し表彰を行ったところでございます。議員ご指摘のとおり、このところの子どもたちのスポーツや文化など各方面における活躍が目覚ましく、その活躍が市民皆様に元気や活力を与えてくれていることは十分認識をいたしております。実は、行政、経済、文化、社会のために市政振興囚人の模範という文言の中で、私は、正直申し上げて子どもという認識がですね非常に薄かったということを反省をいたしております。そういったことからこの度壱岐市表彰条例の規定に基づきまして残り少なく なりましたけれども、今年度において芸術、文化、技能、スポーツ等の全国的競技に参加し 卓越した成績を収めた方を対象として市長特別表彰を行うことといたしました。市政振興に功労のある方への表彰は、感謝の意を表する意味でも大切なことであり、また市民皆様の今後の活動等への一つの励みにもなるものであると考えておりますので、今後とも機会を捉えて、条例に基づいた表彰の実施を行ってまいりたいと思っております。しかしながら各産業あるいはその、おっしゃいますような経済文化社会ということをですね、一年一年こう表彰いたしますと、例えば節目の時にですね、その方々は一遍表彰受けではないかということでですね、節目の時に表彰されないということもございますからですね、その辺は一つ慎重に考えてまいりたいと思っております。まずは子どもの表彰、今年今年度残すなございますがやります。
部長、
時間が来ておりますので、はい、簡潔にお願いします。
はい、
宇
瀬議員。今回子どもの表彰をしていただけるということですので、ぜひ、子どもは息の宝でありますので、子どもたちの輝く笑顔で、地域が活性化すると思っております。ぜひ、子どもたちに光を当てて、これからの離島振興に市長がリーダーシップを取って、さまざまな先進地となるような形で、努めていただくことを期待を申し上げまして、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。